ラフランスです。はい。今宵一本の映画こよち始まりました。今回もよろしくお願いします。今回は映画の紹介をするというような、ちょっと横雑談みたいなお話をするような、こよい二番目の話という回をお送りしたいと思います。で、今回ですね、お送りするのは、前回ですね、一度イキリ映画祭というのをちょっとやったことがございまして、これをですね、まあ、各方面から、お怒りの意見をいただきまして、まあそんな企画をやんなというようなことも言われたりとかね、したりしなかったりとかいうのがありましたんですが、まあ今回はそのリベンジではないですけども、また映画祭的なことをやっていければなと思っております。そして今回は、やるのは、難解な映画をジャッジしていくということで、難解映画祭っていうのをやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。今回ゲストいっぱい来てますんでね。まあ、今回も、前回のイキリ映画祭に引き続き来ていただいてますんで、まずね、前回に引き続きジャッジしていただくのはこちらです。こちらの方です。どうぞ。
はじがじです。こんばんは。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。そして、ガジガジさんに今回難解な映画をこれはどうやっていうふうに言う方がお二人来ていただいてますね。
マロッカです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
ノンペです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はね、僕じゃなくてね、ラロッカさんとロンペさんがガイガイさんに難解な映画をおすすめしていくと。もう一人ですね、私を今日はアシストしてくださる方が来ております。どうぞ。
アサミです。
はい。よろしくお願いします。今日はね、大人数でやっておりますんでね。今回ルールですね。ルールをご紹介、ルールを、お話しますね。この難解映画祭なんですけども、ラロッカさんとロンペさんが、事前に5本、難解な映画を選んでおります。で、この難解な映画のポイントというか、何をもって難解な映画とするのかって話ですけど、今回は、難解な映画って別にね、難しい監督とかさ、そういう映画とかやったら何回のやつとかいっぱいあるんで、それはあまり面白くないので、まあ、誰もが見てるであろう映画だが、言われてみれば、この映画は確かに難解であると。そういうような映画を、用意していただいていることをお二方にね、用意していただいていますね。はい。ね、はい。で、映画を紹介していきますということですね。で、それを、ガジガジさんの方で、難解指数は何点というふうに、10点評価で評価していただくと。いうことでございますね。うん、はい。で、まあ、ガジガジさんが、見て、10段階で評価するんですけども、ガジガジさんが見てない場合です。この映画をね、紹介された映画を。見てない場合はもう0点ということになりますか。0点ってことになりますんでね。じゃあですね、早速いきたいと思うんですけど、ラロッカさんとロンペさんでね、どっちが先行かどうか決めてもらっていいですか。
え？
どうなん？
どっちですか？
ちょっと僕ね、順番決め替えてるんで、じゃあ、ロンペさんから言ってもらって、うん、それに合わせて、じゃあちょっと。
なるほど。ああ、いいですね。高校ってことですね。
はい、はい、は
い。いいですか、
うん、ロンペさん。まあね、ラップバトルとかね、あとの方がね、うん、
あ、そう
だ。あ、相手のアンサーを返すみたいな。
あ、そうね。そうですね、
うん。いいですね。いいですね。じゃあ、何回映画祭スタートしますね。じゃあ、ロンペさんから行きましょうね。はい。はい、じゃあ、ロンペさんから1個目お願いします。
はい。マジカジさんが見てなかったら0点っていうですね、ルールを今日の夕方に僕が聞きまして、全部組み直したってとこなんで、
組み直さんでよかったのよ。よかったよかったな。
そうよ。
はい。
う
ん、では、1本目いきますけど、はい、僕が挙げる難解映画はですね、
うん、
タイトル、メッセージですね。
ああ、来た、いきなり。
はい、これは、2017年のドニ・ヴィルヌーヴ監督作、
出ました。
最近この名前をやったらなんか
そうだね。はい。
ドニ・ヴィルヌーヴ監督作ですけど、この作品は、まあ、SF 作品で、まあ、すごいざっくり話を説明すると、
うん。
ある日。
危ないな。
違うやろ。
ごめんなさい。
ざっくりでボケたわけか。はい、すいません。はい、長なりそうや、これ。はい、どうぞ。
ある日、その、地球上に巨大な宇宙船がやってくるんですね。いくつもやってくる、ね。うん、まあ、うん、この形状がね、結構なんか日本では話題になったりしましたけど、
うん、
この宇宙船の中に、まあ、知的生命体がいて、うん、まあ、この映画の主人公、エイミー・アダムスなんですけど、エイミー・アダムス演じる言語学者が、その、知的生命体とコンタクトするんですね。で、まあ、ちょっと僕、これ、ここまでしか言わないですけど、それによって、ある能力というか、ある感覚を得るんですね。その、エイミー・アダムス演じる主人公が。
うん
うん、で、僕が、難解だって言ってるのは、その能力というか感覚そのもののことなんですよ。
うわ、わかる。
で、これって、あらすじにも書いてないんで、僕はちょっと今回、ここでは説明しませんけど、
うん、
これを言葉で説明することはできるけど、
うん、
その能力自体僕らにはないから、多分、本当の意味で、その、感覚というか、その能力を理解することができないんですね。だから、うん、でも、見ていて、それを、なんでしょうね、認識すること自体が僕は難解だと思ってるんですよ、あの作品って。
うん、
だから、その要素について僕は、この映画は難解だっていうことを言いたい。
なるほど。
ですね。
なるほど。
はい、おー。
こういう難解映画を上げてみました。
あ、素晴らしい。
はい、
じゃあ、ロンペさんの一本目はメッセージってことですよね。
うんう
んうん、はい。じゃあ、こちら、あれですか、なんかメッセージについてラロコさんとか言いたいこととかありますか、さっきの聞いてて。
いや、だから僕は、
うん、
失敗したな、と思ってます。なぜならば、私の一候補もメッセージがあるので、転校にしてもよかったなって思って。
でも、高校の方が考えられるっていうのが。
そうですよ。
なんか今日裏面で、今日ね、自動販売機でサイダーをね、買った
ん
です、
うん、
開けた途端、プシューって全部出てくる。こういう裏面に出る日なのに、失敗したな。ただですね、私、今、ロンペさんの中にあるメッセージを入れてますので。うん、
なるほど。
うん、
ちょっとその自分の番組みたいなノリやめてもらっていいですか。
はい、
わかりました。そうですね。ガジガジさん、いけますか、これ今採点できますか。
あ、もう採点。
じゃあ、ガジガジさんの採点お願いしますね。じゃあ、ロンペンさんのメッセージは何回指数何点にしましょうか。
うん、
はい。長い方がエコーかけやすいんで、お願いします。はい。
じゃあ、メッセージの難解指数は5です。
5点、5点ですね。
はい、
5です。
これ基準でね。
じゃあ浅見さん5点です、メッセージ。
はい、
お願いします。浅見さんメッセージ何かよくありますか。大丈夫ですか。
私がつけるならってことですか。
うんうん、
それでもいいよ。
なんて
私は7点だな。
私これなんか楽しく見ちゃって、そんな難解でしたかなと思って。
ちなみに僕はメッセージその年のベストワンなんで、僕はものすごく評価高いんですけど、
うん、
難解って意味では、
あ、そうそうそう、
ポイントをちゃんと説明した感じです
よ
ね。
うんうん、
難しかったもん。
楽しく見れてすごく良かったです。これ映画館で見れば良かったなと思いました。
でもね、この映画あれなんですよ、うん、僕の知り合いとかでも、もちろん誰とは言いませんけど、うん、エイミー・アダムスの今ロンペさんが言ってたことだと僕は思うんですね。これネタバレしてないから言いませんけどね、うん、分からなかったっていう人もいますね、やっぱり。あれがどういうことなのかっていう部分は、子供が出てくるそのシチュエーションがあるわけですけどね、そこのことなのかなって僕今ロンペさんの話聞いてて思ったんだけど、あの設定上一番肝になる部分が分からない人も多分いただろうなっていうような描き方にはなってると思いますね、僕は。
思ってないけど、私も分かってない。
覚えとけ。
ガジさんは、ガジさんはさ、わ、いっぱい丸があるっていう大喜びの。
バカじゃねえか、そんな喜び方で映画見てたら。
それはちょっとガジガジさんのことバカにすぎじゃないですか。
はい。なるほどね。じゃあ、ロンペさんの、いいですよ、どうぞ。
キリ映画の言っちゃってましたね、ごめんなさい。
大丈夫ですよ。
いいよ、いいよ、いいよ。
ちなみに、ラロッカさんは、この映画で何点を狙ってました？
え、これ8点ぐらい狙ってました。
あ、
でも僕も同じ。
いいですね、
その、だから、この映画自体は、うん、映画のストーリー自体は、すごくわかりやすいし好きだけど、うん、その感覚的なところは難しいなって僕も思ったから。
じゃあ、ではこれに対するラロッコさん、ぜひ、お願いします。はいはいはい。
先ほどね、メッセージを含んだって言いましたけども、
うん、
実は私がここであげたいのはですね、
はい。
ザック・リ・スナイダー監督の、
うん、
映画で、
うん、
2009年の、
うん、
ウォッチメン。
あ、
う、あ、ん、
ほーね。わかる。めっちゃわかる。
待てよ、これ。僕が隠した意味がなくなるんじゃないか、これ。
なになに？どういうこと？
いやいや、続けて。
何でもないです。
続けて、続けて。
予告を見たら、なんかヒーローが殺されていく、なんかミステリー映画なのかなと思って、すげえ楽しみにして見に行ったら、
うん、
全く理解不能でした、私。
俺もそうや。
なんか、そう、探偵役のがなんか、なんだろう、
はい、
なんか。
ロールシャッハね。
ロールシャッハか。なんかマスク被ってんだけどさ、あれがなんか。
そうそうそう。
お台場の未来科学館の入り口の地球みたいな感じで、うにょうにょうにょうにょうにょうにょう
してですよね。
動く、
うん。
これ見てるだけで終わった3時間ぐらいだった。
そんなことはないですけどね。
なんかマンハッタンだの、なんとかディアスだのも、僕にはちょっとこれはね、無理でした。
オチマンディアスね。いやー、わかりますよ。う
ん、あ、これは本当に真に難解でした。だから、もうこれ10年になってますけどね。
いいあれなるほど。どうしましょうか、うん、あさみさん、ウォッチメンどうですか。
これ私見てないです。
見て
珍しいですね。
おかしいやんけ。ヒーローものやのにね。
ね、
うん。珍しい。だけど見てないんすよ。
珍しい。あー。ちょっと雲行き怪しいですけど、大丈夫ですかね、これね。はい。
そうだ、それが可能性あるんですよね。
どうですね。じゃあちょっと行きましょうか。もうじゃあいきなりガジガジさんにジャッジしていただきましょう。
ウォッチミンの難解指数は0点です。
見てない。
難解指数0出ました、いきなり。
そうでしょ。僕0だと思います、今日。いや、僕はだから、自分が見た自分の記憶の中での難解映画を出そう。そこはね、だから、なんかほら、うん、ネットとかで調べて何回かとかで調べてはいない
んです。いいんです、いいんです。うん、わかります。それが正しいですよ。
多分ね、かぶらないんだと思うんですよ。
いや、
まあいいですよ、いいでしょ
う。頑張ろうぜ、頑張ろうぜ。
頑張ります。
はいはいはい。落ち面ね、じゃあ、ロブさん、落ち面いかがですか、何回ポイント的には。
僕は結構好きな映画で、ただ、アメコミの中では、その、ロールシャッハの要素とかってちょっと、ハードボイルドっぽいじゃないですか。
そうなんだよね。
う
ん、
そう。
で、
そう、
ハードボイルドの映画っていうのは、基本的に難解というか、話を分かりにくくしてるって部分があるんで。
複雑だもんね。
はい。だからそう感じるのは、正解は正解だとは思います。原作も同じ雰囲気だし、まあ、映画版のウォッチメンってまさに原作をそのまんま、映画、ほぼ映画化したみたいな作品なんで、
うん、
うん。ドラマ版の方がややわかりやすくは作ってある。
いやーでも、ウォッチメンは難しいっていうか、多分その、最初ヒーローものだと思って見に行ってね、うん、そういう、うん、前情報もなしに見たらびっくりしますもんね。一体これ何が起きてるのだっていう。誰が敵か味方もかもわからへん、ね。
本当本当。
コメディアンってなんやねんみたいな。
そうそうそう。
全然わかれへんねんけど、これみたいな。
なんかそう言われるとすごい見たくなってきました。
いや、
もうぜひ。ミスターマンハッタンとオジマンディアスのもうキャラがもうえげつないからね。本当にすごい、これ。MCU 全作品をギュッて詰め込んでわけわからないようにしたみたいな映画ですわ。
わかる。
って言って
たけどね。
もうなんかもうほんまわけわかんないです。だから確かに。でもその世界観が好きならね。
そうですね。
面白いと思いますけどね。はい、わかりました。じゃあこれはちょっと残念ながら、ラロッカさんのオチ目はゼロと。
ごめんなさい、はい。私も見てなかった。
そうですね。スケットもできないってことですね。僕は何回指数、そうか。俺が何回指数、これは確かに、わけ分かれへんけど。まあでも、メッセージと比べるとか、まあ、じゃあ4ぐらいしときましょうかね。では、うん、もう一度、じゃあ、ロンペさんの方ですね。お願いします。
はい。じゃあ、自分ロンペが挙げる何回映画の2本目は、 オッペンハイマーです。
おお、なるほど、
うん。はい。これは2023年制作、日本公開は2024年でしたけど、
うん、
クリストファー・ノーラン監督さんということで、
うん、
まぁ、あ、ちょっとざっくり説明しますと、うん、キリアン・マーフィーが、あの物理学者のロバート・オッペンハイマーを演じた、
うん、
まあ、アカデミー賞の受賞作なんで、みんなが、はい、見てるみたいな条件は問題なしだとは思うんですけど、うんうん、じゃあ、僕はじゃあ難解ポイントを話すと、うん、この映画の難解ポイントは、話の構成です。
なるほど。
はい。で、これは、まあ、その、オッペンハイマー自身が、学生の頃から、その、まあ、原爆実験を成功させるところ、さらには、それ以降も描く作品なんですけど、まず、時系列が、まあ、シーケンシャルじゃないところがあって、
うん、
基本の筋も場所を前後するんですね。で、
うん、
それだけでも、やや複雑になるのに、この映画にはこのオッペンハイマーが、スパイ疑惑をかけられて、はい、なんか小さな部屋みたいなところで問い詰められる、
うん、
聴聞会の描写が飛び飛びで入っていく。で、そこにさらに、ロバート・ダウニー・ジュニアが演じていた人物に関する、うん、はいはい、なんか聴聞会みたいな描写も飛び飛びで入ってくるっていうところですね。
うん、
で、これがさらに、ほぼ背景とかの説明なし、
うん、
クレジットとかもなしで描写されるんで、僕はこの映画、まず予備知識なし初見で内容が入ってくる人はすごい少ないんじゃないかなって思ってるぐらいの作品っていうところですね。うん、だそんな人はなかなかいないんじゃないかなっていうぐらいに、うん、わざと難解に作ってある構成がもっとわかりやすく作ろうと思えば作れるんだけど、その構成自体をかなり難解にしてるって作品だと思うので、この映画の構成自体を難解と挙げました。
ああ、素晴らしいですね、うん。そうですね。うん、ノーランの映画って、いっちゃん最初だけヒントくれるんですよね。いつもそうなんですけど、うん、で、それをね、うっかり寝てたりすれば、もうずっとわからない。なんつってね。僕、ダンケルクの時まさにそうだったんですけど、時系列の説明って最初しか書けへんからさ、もう分かれへんって思って。そうそう。あと、白黒とカラーとかも使い分けますもんね、オペハイ。
そうですね。
で、白黒がだから白黒やと普通みんな、その時代こうかなって思うけど、実はそうでもなかったりとかね、もうなんでこの人たちもこんな難しい作り方するのかなって思う映画ですよね。ま
あ、ちょっと、オペハイは特にそれが一番目立ってる作品なんじゃないかなっていう。
そうですね。うん、あと出てくる人もめちゃめちゃ多いですもんね。なるほどね。
私、言っちゃっていいですか？
うん、怖いんだけど。
の点数言ってからがいいんです。
そう、あ、点数だよ。
指数です。そうですね。
じゃあ、ガジガジさん、ナロコ、オッペンハイマーどうですか？なるほどですか？
うん、でも僕、一発で分かりましたよ。
あ、いたよ、ここに。ここに、ここにいた。
いや、私も同じくなんですよ。
お、二人、ここに二人いますよ、ロンペさん。一発で分かんない
っすか。
白黒とカラーの意味も、結構すぐ分かって、だから、半分までいかないところで分かったから。
怖くて、よう言わんわ、俺。そんな。一発で分かりました、だって。はい。というね。まあ、ここには一発で分かった人が二人ぐらい、天才の集まりですから、ここは、ね。
予備知識がないと、まず、構成自体じゃなくて、そう、何が起きてるか分かんない部分がある気がするんだ
よ。そう
だ
よね。分かった、分かった。
やっぱりそこは、ここから何が起こるのかなっていうところあるんですけど、だから、最初その白黒とカラーの違いが分かった瞬間から、そういうふうに、頭の中で構成を考えながら、組み立てながら、あ、ここまで来たから次、あ、こっちはこっち、ここまで来た、こっちはここまで来たみたいな。
だって。はい。ということで、二つ目のオッペンハイマーですね。オッペンハイマーの方の難解指数を、じゃあガジガイさんにお願いします。
オッペンハイマーの難解指数は5点です。
5点同じですね、メッセージとね。ああ、なるほど。
いや、これ、うん、そうそう。
いいです。感想どうぞ、うん。
時系列とかでちょっと一瞬ごちゃるけども、見ていくうちに理解、ノーランの作品の中ではストーリー的には史実に基づいてるだけあって、ま、ストーリーはわかりやすいんだけど、そこだけだったけど、メッセージをなんせ5にしちゃったのです。
なるほどね。
なんていうの、疲れる映画ではあります、
ね。疲れますね。
前半が特にね。
まあもう本当に フローレンス・ピューが見たければこの映画見ろってことですよ。違うか。
え、まあ少ないですけどね。
そっか。でも、すごい、体当たりやな、この子って思いますね、うん。フローレンス・ピューはね。
うん。
いやー、でも僕ほんと縄文界のシーン好きでね、うん。最高なんだよな、あの縄文界の後半の盛り上がりがね。大好き、あのシーン。ね、ゴランソンの音楽ともバッチリ合ってますもんね。
うん
テネットからずっとゴランソンですけど、ずっとじゃない、だからこれと日本か、ゴランソンですけど、バッチリですね、このコンビネーションが、ジマーよりってことですよ。そうですね。はいはいはい。あ、そうですね。じゃあ、あれですね、ガジガイさん。あ、アサミさんは何点やったの？じゃあこれは。
だから私2位とか。
厳しい。
厳しい。
あれよ、
ゼロでも1でもないですよ。
なるほど。なんで怒ってんねん。はい。じゃあ、5-5 ですね。じゃあ、オッペンハイマー5ということで、次行きましょう。じゃあ次、ラロカさんですね。お願いします。
とりあえず僕のガジさんの知ってる情報で、佐藤浩市が好きだということは知っていて、
うん、
だからこれは見てんじゃないかって、とりあえず、安牌としてあげとこうかなと。1998年のですね、
うん、
飯田ジョージ監督の螺旋
を、
ル・リングと同時上
映。螺旋の螺旋。
螺旋ですね、
うん。
これ、もしですよ、これ同時上映だから、螺旋を先に見る可能性もあったわけですよ。そしたら、絶対わかんないでしょ、これ。何回映画でしょ、これは。そしたら。
それ、パート1とパート2の2から見てるようなもんですかね。
そうです。まあまあ、そうじゃなくても、いや、僕ね、リングと、あとね、ループも小説読んでるんだけど、リング、螺旋、ループ全部。うん、リング、螺旋は映画も見て、ループは小説読んでるんですけど、
うん、
リングとループの話はなんとなく覚えてるんですよ、いまだに。
うん。
でも、螺旋って全然覚えてなくて。
確かに。
で、今回、どんな話だったかなと思って、一応、ウィキペディアであらすじを、
うん、
読んだんだけど、
もう
あらすじ読んでもよわからんな、この話はと思って。
なるほど。
なんか、いや、僕はこれかなり、当時も難解だなと思って見た記憶があるし、別に、つまんないわけじゃなくて、ただ、そのリングを踏まえて見た中で、ああ、なるほど、そういうことなのかな、ってうなりながら見た記憶があって、まあ、今回にふさわしいんじゃないかと。そして佐藤浩市が出ている。
うん。
ってことですね。
なるほど。これ俺見てないんで、ちょっと何とも言えないですけど、あさみさんは？
見てないですけど、
うん。
小説読んだ気もするけど、あんま覚えてないですね。
覚えてないでしょ？螺旋って。
98年。
すごい簡単な説明ができるぐらい僕は覚えてますよ。
じゃあ、ガジガイさんにジャッジしていきましょう。螺旋ですね。はい。お願いします。
はい。螺旋の難解ポイント。難解指数は、0点です。
見てなかった。
本当すみません。
ラロッカさん、これ
は。リングは見たんですか？
リングは見ました。
うん、見てよ。
テレビで。
じゃあ見てよ。
なんかもういいか、このシリーズ。
じゃあ見てよ、これ。
見てないのか
よ。一応出るんですよ、真田広之とかな、マシュマロとか出るんですよ、これ。
最後のは、聞いたけど、
貞子も出ますよこれ。
出た？
リング螺旋ループは、あの、うん、面白いですよ。あの、
いや、面白いよ、面白い。
話の、まあ、前作を踏まえて、
うん、そうなの。
あの、レイヤーを上げていくみたいな映画なんですよ。
う
ん、
そうなんです。
上の階層に上がっていくみたいな映画。だから、本当に順番で小説読んだり、英語を見たりすると、うん、あ、この裏側ではとか、この上の階層ではこういうことなんだっていうのがあって、すごい面白い取り組みの作品だから、うん、未だに僕は原作とかでも結構好きです。
うん、じゃあいいですか。じゃあもう外事会さん、これまたゼロということですよ。
ちょっと、
頑張りましょう。
じゃあ、
頑張らないと。
頑張らないとね。じゃあ次はロンペさんですね。ロンペさんの、はい、三つ目お願いします。
はい。では、三本目はですね。タイトル、君たちはどう生きるかです。
は
ぁ。これは2023年の宮崎駿監督作。
うん、
まあ、ジブリ映画なんで、まあ、そのみんなが見てるだろうみたいな条件は余裕で満たしてると思いますけど、
うん、
僕は実はかなり難解な作品だと思っていますってことですね。で、この映画って結構感想が分かれると思うんですけど、うん、一方の人は全く難解ではないみたいなことを言っていて、うん、その起きていることを見て感動すればいいんだっていう人がいるんですね。うん、で、なんか僕はそれは今までの宮崎駿作品とはかなりかけ離れた感想だと思うっていうところですね。あの、それまでの作品って多少構成とかおかしくても映画一本の物語として観客に一気に見せるものがあのそれまでの宮崎作品にはあったと思うので、うん、それがちょっと僕的には欠けている作品だと思ってるんで僕はそんなにシンプルに見ることのできない難解さがあるって思ってるっていうところですね、
うん、
でもう一方の感想で深く考察して絶賛する人っていうのが、
うん、
そういう派の人がいると思うんですけど、
うん、
でもそれってどの考察を見ても、
うん、
映画の内容からだけで感じる部分じゃなくて、
うん、
宮崎駿自身の生い立ちであったり、うん、あの高畑勲とか鈴木敏夫との関係性であったりの考察なんですよ、
うんうん、
要するにすごいハイコンテクストな感想ばっかりで、あの、これって要するに作品を難解と感じる一つの大きな要素だと思うので、うん、あの、どちらの見方をしても僕は難解なポイントだと思ってるっていうところですね、うん。で、この作品で、まあ、有名ですけど、事前の宣伝とか情報ほぼなしで、
うん、
あの、映画が上映されて、あの、僕はそうやって映画を見れたことはすごい面白かった
ん
ですけど、
うん、
あの、作品そのもの、は、あの、ジブリ作品の中でもう、僕結構トップレベルというか、トップの難解さと思っているっていう作品ですね。
うん、
だから、みんながかなり見てる作品だけど、実は難解なんじゃないかなと思ってるんで、上げてみました。
うん、おー、ありがとうございます。
私は、これ、ソウルフルワールドっていう、
うん、
ディズニーの映画があるんですけど、
うんうんうん、
似たような感じなのかなって思ったんです。まあ、それが難しいか簡単かを置いといて、近しいものがあるけど、まあ、テーマは違うけど、その上辺だけ見ると近いんですよね。で、このソウルフルワールドっていうのは、あの、ディズニー、ピクサーディズニーかなが大人向けに作ったアニメーションなんですよね。
うんうん、
で、これに近いってことは、子供が見てもよくわかんねえんじゃねえかなって思いましたね。
なるほどね。
僕はほら、あの、前の生きり映画の時に、
うん。
君たちがどう生きるかを考察するやつが嫌いだって。
ああ。
そういうことなんですよ。
そうですね。うん、なるほどね、うん。はいはいはいはい。うん、なるほど。わかりました。はい。うん、じゃあ、ガジガジさんにジャッジしていきましょうね、うん。お願いします。
はい。君たちはどう生きるかの難解指数は7点です。
お、上がりましたよ。
点。
オッペンハイマーより難解やってことですよ。だから。
うん、だって、一回見たときはちょっと楽しくは見れたけど、
うん、
わかんなかったです。
それ多分正直な感想だと思うんですよね。うん、
なるほど、
うん。
考察すんなと。いうことですね。ローカさん的には。
はい。
じゃあ次、ラロクさんいきましょうか。
じゃあ僕も。これ
3回目、うん、?3 回目ですよね。はい。
3回目。超メジャーなのに、
うん、
今の君たちと同様に、1回見てもなんだか全然わかんねえなっていう映画です。うん、いきますよ。うん、
はい、
踊る大捜査線、ザ・ムービー3、奴らを解放せよ。2010年、元廣克行監督ですね。
おお、
うん、
踊る大捜査線の第3弾です、映画。
うんうん、
これはご覧、あ、そうか、聞いちゃうあれだけど、
うん、
もうこんなに難解な映画はない。とにかく、湾岸署の引っ越しとかバスジャックとか拳銃が盗まれるとか、あとなんかその新しく引っ越した新庁舎が封鎖されるとか、まあいろんなあらゆる事象が起きるんだけど、
うん、
それが全くこううまく噛み合ってないって言っちゃまずいか。その、うん、その噛み合い方がとても難解で、
うん、
結局なんか最後というかまあもう難解なのでね、多分言ってもわかんないって言っちゃいますけど、キョンキョンがなんか出てくるんだけど、
うん、
なんだか全然わかりません、これ。本当に。特にすごいのは、あの、湾岸署が封鎖されて、もう、鉄筋コンクリートで、どうしようもないって時に、うん、主役の青島くんがですね、そこに辺にあった道に落ちた杭を抜いて、
うん、
絶対に開かないような鉄筋の門をガン、ガン、ガンってやり続けるのが10分間あります、この映画。この期間は私は何を思えばいいんだろうっていう。いや本当に本当にここでメッセージ以上に哲学を考えますね、あそこのシーン。
なるほど。はいはいはいはい。うん、いいですか、他皆さんありますか、踊るですが。僕はちょっとこれ見てない。
見てない。
見てないわ。あさみさんは
見てますよ。
あ、ちょっと
初めてそのガジガリさんが見てなくても点数が入りますね。
やった。
あ、そうですね。ああ、ロムさんはある？踊る大捜査
線。俺はあのテレビ放送で見てますけど、
うん、
出来が悪いんじゃないかとちょ
っと。いや難解なんですよ。
うーん、はい、じゃあ行きましょう。ガジガリさんのジャッジいただきましょうね。はい、うん、じゃ
あ
お願いします。
スリーって言った？
スリーです。
スリー。
じゃあ、踊る大捜査線ザ・ムービー3、奴らを解放せよの難解指数は1点です。
お、点入りましたよ。
点入ったね。
点
入りましたね。
よかった。
よかったです。
難解映画ではないけども、確かに。
難解だと思うけど
な。メインが分かりにくい、ごちゃごちゃしてたかな。
なるほど。
そうです。
あ、
何回
なるほどね。こちなみに、あさみさんは何点入れるとした
の、うん、私も1点ですね。何回っていうのじゃない気がする。
だって。じゃあ次行きましょうか。うん、じゃあ次は、ロブさんですね。お願いします。4つ目ですかこれ。
はい、
はい、
僕の4本目いきますけど、はい、4本目は、某は恐れている、です。
ああ、はいはい。
え、見たの？ああ、そう、あ、わかんないね。ごめんなさい。ごめんなさい。なんでなん
です。これはですね、2023年制作、日本公開は2024年の、アリアスタ監督作なんですけど、うんうん、まあ、アリアスターといえば、その前の、ヘレディタリー継承とミッドサマーの監督として、うん、まあ、この2作は結構、一部の映画好きにはとても刺さった2作を、の監督で、
うん、
まあ、それに続く3本目だったんですけど、
うん、
これ、実は僕は難解でしょうって思っていて、うん、その前2作とはちょっと違うレベルで難解だと思うっていうところですね。
うん、
で、まあ、これもちょっと話を少しだけ説明すると、主演はホアキン・フェニックスで、ホアキン・フェニックスがボーという人物を演じているんですけど、このボーという人物が大変な目に遭い続ける、だいたい3時間ある映画なんですけど、
うん、
なんでこんなひどい目に遭うんだろうっていうのが、
うん、
一応映画のラストでわかる、
うんうん、
実はっていう説明があるんですけど、
うんうん、
絶対にそれだけじゃ説明になってないっていうか、 それで、なんでっていう内容なんですね。そもそも、この話、映画の序盤で描かれる場面なんかは、
うん、
アリアスターが昔、自分の短編映画で、描いた要素をそのまま持ってきていたりするんですけど、うん、まあ、それって、そのシーンとか、そこだけの面白さはあるんですけど、結構それを永遠続けて3時間にして、ラストにポンって落ち、考えた落ちを出したみたいな感じの構成だったんですね。
うん、
で、それを、なんでしょうね。一本の映画として考えようとしても、なかなか考えられないっていうか、これを見せられて映画をどう捉えていいのかっていうのが結構わからなくなってしまうような、僕は難しさだと、映画を思っていて、なんかそういう面で僕はとても難解な、実は難解な作品、なんか人気のある監督だけど、難解な作品なんじゃないかなと思って、オーバーオーソリティを挙げました。
うん。これは、あれですか？浅見さんはどうですか？
私、見えてますよ。
はい。
そして大好きです。
なるほどね。なるほどさん、いいですか？オーバーオーソリティ。
あ、僕、これ、シネマクティフの外伝ってところで感想言ったくらい、僕も大好きです
。あ、
これ。
そうなんですね。
うん、うん。
なるほどね。
僕も大好きだぞ。
なんだった？
別のボーロン。
そっちか。いや、でもね、ちょっとね、その要素もあるんですよ。マジで。この映画。
そうなの。なるほどね。
ホワキンだぞって。
ホワキンだぞ
って言ってんの？
見てないと思ったんだぞ。
僕これは。僕は見てないぞ、う
ん。見てないんじゃないかなと思って外しちゃったんだぞ。泣いちゃうぞ。
いや、まだ言ってないから。言ってませんから、ね。はい。じゃあ、ガジガジさんにジャッジしておきましょう。お願いします。
ボーが恐れてるの難解指数は9点です。
めっちゃ高い。
おー、来た。
もうこれ本当、映画館で見たんですけど。
うん。
これコールドではないのかね、これ。
コールドかな。
コールドゲームです。
そうだね、もう逆転不可能だもんね。なんか、うん、映画館で見たけど何を見せられてるのかなって思いながら。もうこういろんなメタファーとかのことも考えたくないって思うぐらい。
あ、そうそう。僕も、ね、結構そういう感覚に近いものになっちゃったんだよな。
もういいかってなりましたね、これ。
うん、
うん。っていう感じなんだもん。
なるほど。
何回です。何回っていうか、ね、何回じゃないって思う人もいたりするんですかね。
いや、だから、その人の中の思い込みというか、
うんうん、
こうだって決めれば、その人にとっては多分、なんか、自分にハマる映画になるのかもしれないけど、
うん、
僕はアリアスターはそこも考えないと思ってるところですね。だたまたまハマる人はいるのかもしれない。
うん、
これは浅見さんは何点なんです
か？
3。何行く？
あ、好きだからね。
いや、好きだからとかじゃなくて、そんな難しくないかって、うん、ストーリーが複雑だっていうのはもちろんあるんですけど、うん、キリスト教を勉強すると、なんとなくわかるかな、うん。
あ、ユダヤじゃなくてね。
ユダヤから、あ、ま、うん、ユダヤからのキリスト教です。だから、新約聖書、旧約聖書を読んでると、なんとなくわかるかなって、その、生きることの苦悩というか。
うん。
かな。
うん、
なるほどね。わかりました。じゃあ、これは9ということで。うん、はい。じゃあ次行きましょう。もうラストです。もうラスト、ラストじゃないわ。効果、効果、あ、
違うわ。じゃないんですけど、もう10点、10点来ても、
なるほど。
今26点なんです。
26対
1ですか。はい、1ですよ。
1ですか。
まあ、1です。
なるほど。はい。最後、そうですね。まあ最後だから、100点にしましょうか。うん、100点。
これが最後なの？
いや、違うでしょ。
違うでしょ。まだ、だって、
まだね、
もう一回
あります
もん、
ね。じゃあ、
はい。はい。
まだじゃあ余裕があるわけですね。
うん、ありますよ、余裕ありますよ。はい。うん、余裕ある。ちょっとおかしいけど、あります、あります。
じゃあ、100点できないから、最後も、ちょっと
チャンスだけ。逆転チャンス隠し玉があるので、
それでも100点取る、100点取る。
前のやつ。ちょっとこれは、ちょっとわかんない。見てるかどうかわかんないですけど、僕は難解だと思う。2014年の映画で、
うん。
Into the Woods。 ロドマーシャンですね、はいはい、ミュージカルなんだけど、うん、シンデレラと赤ずきんとジャックの豆の木とラプンツェル、塔の上のラプンツェルと、あともう一個ぐらいなんかあったと思うんですけど、いろんな童話が入り混じったミュージカル で、しかもそのね、我々知ってるシンデレラとかあるじゃない、そのまあ幸せになりました的なエンドを迎える、
うん、
そうじゃない、多分ほんなんかさ、本当は怖いグリム童話みたいなじゃないですか、
うんうん、
あれを知ってないと多分なんでこうなるのかがわからないみたいな、
うん、
とにかくね、最初ミュージカル楽しいのかなって見てるとどんどんダークになっていくっていう、
うん、
それがもうあるジャックからシンデレラから赤ずきんからで、オオカミがね、ジョニーデープやってるんですね、赤ずきんのオオカミが、
うん、
俺も含めてね、見応えはあるし、でもわなんか何が起きてんだろう、わーわかんないけどなんか楽しいけど怖いみたいなので終始終わるっていう映画で、
うんうん、
やっぱな、これも難解っちゃ難解。やっぱだからその、本当に、怖いグリムドアを知ってればね、もしかしたら整理できる人もいるのかもしれないけど、僕はかなりこう、混沌でしたね、これ見てる間。
うん、
なので、どうかなと思って、難解映画に。
はい。
はい。
ありがとうございます。素晴らしい。うん。これ、どうですか、あさみさんも？
私、見てますよ。点数は必ず入ります。う
ん、なるほど。ロメさんはいつか、イントゥザウッズ。
すいません、僕見てないです。
あ、見てないんです。じゃメロリストリップも出てますよ、これ。そういえば。
メロリストリップが主人公なのかな、ね、これ、
うん。なるほどね。はいはい。じゃあ、いいですか、じゃあ、これガジガさんにジャッジしてもらいましょうか。
はい。
はい。
イントゥザウッ
ズ。はい。
イントゥザウッズの難解指数は0点です。でも、今日の映画の説明の中で、ラロッカさんの映画の説明の中では一番良かったですよ。
これ、こういうやつだったんですね。わかりました。
うん。
やっと勘をつかんだ。
ガジガジさん、なんかミュージカルとか見なそうなイメージあるんですけどね。うん、
見ますけど、これ見てないです。
なるほどね。あ, あ, じゃ あ, あでもあれですね、あさみさんがありますよ、これ、
う
ん、
そうだ、
あさみさんのポイントがあるこれ、うんうん、ね、あさみさんはどうですか、難解指数、これ
これですか、
はい、
2点。これはなんていうんですか、難解なんじゃなくてつまんないです。
そうかね、僕結構面白かったけどな、これ。
ひどいな。
踊る大捜査線ザムービー3と同じですね。
いや。そんなことはないと思うけどな。
出来がっていうか、なんか、なんでこれもったいないなって思いながら見た。
うん、
こんなすげえ役者さん出てんのに、か、バッとしねえなって感じの。
なるほどね。
私、はいはい、なんかそのミュージカルだから私に全然合わないのかもって、ミュージカルちょっと一瞬もうダメってなりそうになるくらいの作品でしたね。
まあね、それはあるかもしれないですね、
うん、あるんかい。なるほどね、わかりました。
食い合わせがいいのか悪いのかもよくわかんないですよ、このミュージカルとこの話自体がね、
う
ん、
そうなの、ね、
うん、
でも本当混沌だった。ストーリーだからミュージカルがダメってこともないじゃないですか。
もちろんもちろん、そうなんだけど、その話自体が、歌ってる間ってあんまりストーリーは進まないはずなのに、その歌ってる間よりもさ、もっと先見たいよみたいになっちゃうみたいな感じっていうのかな。
はい。
はい、ありがとうございます。じゃあ、これはもう、あさみさんのポイントで2点と、2と。
あ、よかった
ですね。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、これもうラストですね。ロンペさんの方に行きましょう。じゃあ、ロンペさんお願いします。
はい。ちょっと待ってください。その前に、
うん。
来週、回の点数は、
うん、
ちょっと高めに設定したりしますか？
どうですかね。じゃあ最後は、
うん、
もうあれですね、二人一気にプレゼンしていきましょう。ね。
うん、
で、もう、どっちかジャッジしてもらいましょう。
うん、
ラロッカさんなのか、ロンペさんなのか、最後ね。
うん。
うん。もうそれでもう頑張ってほしい、ラロッカさんに。
頑張ります。
うん。と、うん、いうことで。 うん、じゃあロンペさんが積み上げたものをガランって崩れるあのバラエティ番組方針で。はい、ね、はい、はい、ということでじゃあロンペさん最後言ってもらいましょう。じゃあお願いします。
はい、まあ、実は僕多少汚い点でも使ってでもね最後に強力なやつを残してた感じ。
なんだろう、
これは難解なやつをいきますけど、
うん、
じゃあ最後に残していた5本目は、
うん、
マッスルモンクです。
うん、
これはですね、2003年制作、日本は2004年にですね、劇場公開をしている、ジョニー・トー、うん、ワイカーファイ監督作で、僕も当時劇場で見ていて、今ないんですけど、新宿にあったですね、テアトルタイムズスクエアっていうですね、劇場で上演されまして、僕はそこのレートショーで、この作品を見ました。ここですね。で、まあ、ジョニー・トーンなんで、映画ファンの人は結構見てると思いますけど、うん、まあ、見てない人は、モグリというか、浅い映画ファンと言わざるを得ない感じがしますけど、まあ、これはですね、主演がアンディ・ラウで、アンディ・ラウ演じてる主人公がビッグ・ガイっていうね、名前の主人公を演じてますけど、彼が元僧侶なんですね。で、現在はストリッパー、男性ストリッパーの役なんですけど、でしかも、なぜか筋肉がムキムキで、だからタイトルがマッスルモンクっていう映画なんですけど、この、あれですね、ムキムキの筋肉が、CG とかじゃなくて、もう、明らかに何か着ているっていうですね、肉襦袢的なやつで、やつなんです。
あれですね。モグルマン。
そう。ラーメンマンがモグルマンになった時に着ていたんですね。一生懸命ね、僕、今日ネタバレなしで話そうとしてるんですけど、完全に、筋肉マンってネタバレになっちゃいますけど、
そうだね。完全なるネタバレですよ、今のね。
まあ、ちょっと、問題あるんだったらね、気に入ってる時もね、まあ、ダメだね、みたいな。
誰が気にすんねん、そんなもん。なんとかマンや、言うて。
うん、バラクーダの正体がロビンとかね。
もう言うな、つって。うん。
うん。ゼロニモがね。
もうええやろ。もうええねん、その筋肉マンの話は。ほいで。
うん。で、主人公アンディ・ラを演じるビッグ・ガイが、まあ、ムキムキな体で戦ったりする、まあ、結構アクションコメディみたいな感じの、楽しい映画だと思って見てるんですよ、
うん、
この映画を。
うんうん、
で、問題は、映画の終盤なんですけど、で、彼がなんか山の方に確か行くんですけど、
うん、
そこからが、なんというか、宗教的というか、仏教的というか、
うん、
一気に映画が、とんでもないところまで行って、そのままこっち側に、全く帰ってこないで終わるっていうですね。ジョニー・トーの映画の中でも、ぶっちぎりの難解さがある作品なんで、もし万が一見てない人がいたら、ぜひ見てほしい難解映画だと思います。
ああ、素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、ラノコさん、お願いします。
まあ、最後でしょ？
うん。
うん、隠し玉と言ったら、これだけは、絶対ガジさんが見てるのは知っている作品なので、持ってきました。
うんうん、
最後にね、
うん
2022年の長江二郎監督の、キサラギ駅。
おぉ。
ですね。これは、
うん、
まあ、ホラー映画とはなんですけど、うん、主人公の常松ゆりさんが演じる、まあ、大学生かな。で、卒論のために、なんか民族学の卒論を書こうとして、神隠しの研究をしてて、その一環でなんかどうも木更木駅のところで神隠しが起こるらしいみたいな噂を聞いて、
うん、
で、その木更木駅関連で失踪 していた女性がいてね、
うん
うん、
佐藤恵理子さんが言ってんだけど、なんか7年ぐらい失踪してたのかな。で、その人に話を聞きに行くところから始まるんですけど、うん、これが、まあ、これは序盤で起こるからいいかな。実はループものなんですよ。 この映画って、うんうん、ループものホラーで、でだから結果最終的にどういうことでどうなったのかが未だに釈然としてないというか、あれどうしてこうなった、あれ、うん、いいのか、ああなったからこうな、うんうんうんみたいなのがずっとこう見た後も続いていく映画だったので、そういう意味では難解じゃないかなと思って、
うん
うん、
うん、選びましたと。
お、素晴らしい。
かなりこれ面白いですよこれ。
うん、
でも最初初見で完璧に、それこそあのオッペンハイマーじゃないけど、どういう状況か分かったらすげえなと思いますね、これ。一発で。
これは、あさみさんは見てますか？
見てないです。
見てなそうだな。俺も見てないな。え、ロブさんはこれ。うん。
あ、見てます。今、ちょうど続編が劇場公開してるんですね。
あ、いいタイミングだ。
なるほどね。そうですね。どうしよう。ちょっとロンペさんのやつがな。ちょっと物言いなところありますけどね。これどうですかね、これ勝負できますかね、ガリガリさん、この2本で。
うん。
できる。
この2本で勝負しましょう。
この2本で勝負ね。
うんうん。
わかりました。じゃあ、この難解指数の高いのは、どっちかの映画のタイトル言いましょうか。うんうん、はい。
高い方に30点入るとか、そんな感じですか？
高い方に100点です。
え、はい、ちょっとこれ。そうですか。はい。
はい。じゃあ、ガイガイさんにジャッジしていただきましょう。うん、はい。
難解、二つの難解映画の方は、キサラギ駅です。
え、もうマジで？
いや、ちょっと。
え、だから、出ました。
こっちが何点、こっちが何点って知った方がいいんじゃないの？
いや、もう100点です。
あ、ね、本当に。はい、ほんのちょっとだけ。うん。いや、マッスルモークは本当にカオス映画と思っているんですけど、
はい。
何回かって言われたら、キリスト教よりやっぱり仏教の方が親しみがあったので、わからなくはない。でも、主人公のヒロインのこの行動がちょっとわからない、そこまでってなるかもしれないけども、何回さはなかったですよね。うん、まあ、カオスです。
なるほどね、うん。はいはいはいはい。
楽しい。ぜひ見てほしいんです
よ。うん。よく言うてますもんね、マッスルモンクの話ね。
いや、本当なんでアンディ・ラウこれ引き受けたのかなって。
そこが一番カオスって言ったわけでしょ。
びっくりする。そっからの。
なるほど。
うん。展開がすごいですよ。
なるほど、ね。棒
ぐらいの。
はい。ありがとうございました。いやいや、まあ、100点っていうのは、まあ、あれですけど、うん、ね、最後、一応、挽回できたと、ラロッカさんがと、まあ、いうことですね。
うん、
そうです
ね。うん、もそこまで何回かな。
はい。マッスル文句ずるって思ってた、俺。ロンペさんが最後に持ってくるんだって、俺、聞いてて。うん、
キサラギ駅とマスルモンクは10点満点だと何点ずつだった感じです、
うん、マッスルモンクが2点で、
うん、
キサラギ駅が 2.2 みたいな感じ。
まあ、大して変わり。
微妙。
全然入らないな。
僅差、僅差。
そう結構。お
かしかったかな、キサラギ駅。何回、
まあ、
そうですね。まあ、これ1回目だったんでね。うん、あれですけどね。なんか、その、まあ、半分いくか、半分、もう、限りなくゼロに近いかのジャッジが多いですよね。なんか、557900012か。
いや、もっとね、なんか、うん、不条理ものとか。
そうか、見てるんです
ね。僕、そうですね。なんか、
そういう
なん
か、
そうそう、モデルで僕が考えてたのは、バックトゥーザフューチャーだったんですけどね。バックトゥーザフューチャーほど複雑な話ないなと思った。特に2ね。
ああ。
だから、その、わからないんじゃなくて、その、すっごい入り組んだ話を上手に見せるから、 自分のなんかスッと入ってくるけど、でもあれ考えろって言ったらよう考えへんでっていうぐらい複雑な話やなとか、そういう映画もあるのかなとはちょっと思ったりしましたけどね。今日紹介したのはロンペさんがメッセージ、オッペンハイマー、君たちはどう生きるか、棒を恐れているマッスル、まあ結構だし、マッスル文句はちょっとあれですけど、メジャーなラインですもんね、うん、みんなね。うん。で、ラロッコさんがウォッチメン、螺旋、踊る大捜査線、ザ・ムービー、スリー、奴らを解放。長いな、これ。で、イントゥー・ザ・ウッズ。まあ、だからこれもあれですよね。別に普通、メジャーな映画ばっかりってことですもんね。
うん。
うん。はいはいはいはい。いや、もうこれあのね、皆さんこれちょっと、この出たタイトルの映画ね、そう、うん、何回かどうかって思って見てもらってもいいんじゃないかなと思いますけどね。でも、まあそうですね。まあでもあれですね、そのどこを何回と捉えるのか捉えないのかっていうのは、もう当然ですけど、あの、うん、みんな違うんです
よね。
違う。だから僕、今回、5本じゃ、だけじゃなくて、ポイントで、ここがっていうのを説明したつもりだった。
プレゼンも上手でしたね。
あの、デビッド・リンチも上げようと思えば上げられるんですけど、あの、もう全体が難解なんで、ポイントで上げられないですよ。
説明できへんもんな。
うん。だからポイントじゃなくなっちゃうから、あの、ちょっとそこ外してますけど
ね。ありがとうございました。今回もね、5本をジャッジしていただきまして。どうですか、ガリカン、総評、いかがですか、今回。二人の男が5本を選んだんですけども。
だんだん、あの、ワンサイドになっていくにつれも、つらかったです。
です、ね、
大丈夫、私は見てなかったんで。
そうですね。でもよかったですよ、木更木駅で挽回できて。
なんか挽回感がね、ないんですよね。
わかるわかる。俺でもそう思う。この間言った時は、アベンジャーズエンドゲームも結構複雑やぞとかって、僕は思ったりするんですけどね。
ああ、時間移動は絡むとどうしても複雑
だ、ね、うん、そうそうそう。まあ、だから、そういう作品ばっかり出がちだと思ってたんですけど、うん、そういうのは全然出てこなかったんで、すごい良かったなと思いますよね。
うんうん。そうですね。それってなんか、頑張って理解しようと思えばできる要素があったりするじゃないですか。でもその、まあ、リンチみたいなああいうのだと、本当わけわからんみたいな、不条理だったり、いろんなメタファーとか絡まってるとわかんないのが難解映画なのかなと思ったので、
うん、
つい。
まあそうですね。まあだから、うん、こう、作り手がその複雑に見せようとしてる仕掛けのある映画ですよね。そこに、やっぱり、ちょっと待てよ、さっきのあれどないなったこと、ちょっと考えなきゃいけないとか、うん、見事にこれをまとめてきたなとかいう映画も、何回映画だったりするじゃないですか。
うんうん、
よくこんだけどちらかってるのを最後、綺麗にまとめたなとかもあったりするんで、
うんうん、
最後に、はてなってなるのが何回映画ってわけじゃ、でもないってこと。そういう映画ももちろん何回映画ですけどね。はい。というね。ありゃ、いや、でも、テーマを決めると、割とその、出てくる作品も、絞られてくるんでね。好きそうな映画とかで済まないとこがいいですけどね。はい。ありがとうございました。素晴らしかったですね。は
い。ありがとうございました。
ね。もうこれはもう本当に最後、100点ゲットで、ロンペさんの勝ちと。いうことにして
ました
。
ラロカさん。
ラロカさん。ラロカさん。ごめん。ラロカさんの勝ちやと。いうことに。
ね、釈然としない表情が
浮かぶ。釈然とはしてない。
誰もの釈然としない感じのやつになってしまった。
いや、あさみが言うな。100点取ったんやから、奈良岡さんがね。はい。
そうですね。あの、勝ち上がったんでね、
はい。そういうことですよ。はい。ということでね。あの、また今度ね、ちょっと、これはさすがにギリ映画祭ほどお叱り受けないと思いますけどね。うん。あさみさんが割とズバズバ思んない言うてますけどね。
ごめんなさい、
う
ん。
はい。ということに、終わりにしましょう。はい。ということで、またちょっとなんか、思いついたら皆さんお呼びしますんでね。はい。あの、またぜひ付き合ってくださいということにしましょうね。はい。じゃあ、ここまでしたいと思います。ここまでお送りしたのは、あ、待った。告知してもらいましょうね。ロッカーさんとロンベさんにね。
うん、
あ、浅見さんにもね。はい。じゃあ、ラロコさんがお願いします。優勝したからね。うん、優勝したからね。うん。
あ、僕は、トーキングスクエアっていうポッドキャストと、シネマクティク、はい、シネマクティク東京支部で、リギーネットリックスというのをロンペさんとやってまして。
はい。
あ、そうだ、トーキングスクエア今月7月、これ、なります配信。
7月、あげると思います。
7月ですね。
えっ、ね、 まだ撮ってないんですけど、三谷幸喜監督の映画で、おい、太宰っていうのをやるということが決まりまして、はい、映画館で。うん、それの多分ね、うん、評論会みたいなのをやると思いますんで、ぜひ見れる方は見て、トーキングスケールを聞いてほしいなと思います。
僕、さっき、ワンワン版を見ました。
お。なんか映画版はもうちょっと違う部分もあるらしいので。
らしいですね。
なるほどね。はい。ありがとうございます。じゃあ、野部さんお願いします。
はい。僕も、シネマアクティブ、東京支部の、ポッドキャストをやってますんで、で、ちょっと、どっちが先に情報を出すか分かんないですけど、今年もですね、夏フェス的なやつを準備する予定なんで、まだ一本も撮ってないですけど、多分8月なんでよろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ、あさみさん、ぜひ告知を。
私ですか？
うん。
あ、ラジオトークで感想を喋ってますが、眠れない時に聞いていただくと、2本ぐらいで眠れます、きっと。
ああ、なるほど。
本当に眠くなる、なんか、本当に、なんでしょうね。なくてもいいかもしれない。
はい。そうですね、
ラジオトークで、なんだろう、作品名で検索すると、
うん。
出てくると思います。
なるほど、映画のね。
やつは、
うん、うん。
出てきます。映画やドラマのタイトルで検索してください。
はい。わかりました。はい。ありがとうございます。ガリガリさん告知大丈夫ですか？
一主婦なんで何でもないんです。
はい。わかりました。はい。ということでね、皆さん配信とかやってますんで、ぜひ聞いてくださいということで、今回は以上になりますね。はい。じゃあ、ありがとうございました。ということで、ここまでお送りしたのはラフランスと、
ガジガジと、
ナロッカと、
ロンペと、
アサミでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。